次はウイスキーです。ウイスキー、好きな方も多いかとは思うんですけれども、説明していきますね。一つ目、モルトウイスキーっていうのがあります。これは二条大麦を原料とし、単式蒸留で、2回蒸留を行いますと。単式2回がモルトです。またさらに分けていくと、ピュアモルトウイスキーとシングルモルトウイスキーっていうのがあります。ピュアモルトウイスキーは、モルトウイスキー原酒だけで作ったもの。シングルモルトウイスキーは同じ蒸留酒のモルトウイスキー原酒だけで作ったもの。まあ、ピュアモルトについてはちょっといろいろあるんですけども、ソムリエ学的には、ピュアモルトウイスキーはモルトウイスキー原酒だけで作ったものです。で、二つ目、グレーンウイスキー。まあ、グレーンという名の通り、トウモロコシなどを原料し、連続式蒸留機で蒸留したもの。ブレンデッドはモルトウイスキーとグレーンウイスキーをブレンドしたものですね。ウイスキー代表的な、5大産地を覚えてください、5大ウイスキーはスコッチ、アイリッシュ、バーボン、カナディアン、ジャパニーズです、スコッチはスコットランドですね。アイリッシュは、アイルランド、バーボンはアメリカ、カナディアンはカナダ、ジャパニーズは日本です。で、まあ飲んだ方は分かると思いますけど、スコッチは、まあ、ピート香が強いです。だいぶこう、ヨードチンキの香りがしっかりしますと。バーボンは特徴で言ったら 51% 以上のトウモロコシと少しのライムギを使わなければならないですよってことですね。ここもサクッと覚えれると思います。しっかり覚えてください。次、ブランデーです。通常ブランデーといえば果実を原料にした蒸留酒を指すことが多く、一般的にはグレープブランデーが多いと。その他、リンゴから作られるカルバドスやアップルジャック、サクランボを原料としたキルシュワッサーが有名です。ワインを作る際のブドウの搾りカスから作られるフランスのマール、イタリアのグラッパもあります。フランス語でオードビーっていうのは蒸留酒すべてを指す言葉なんですけども、ブランデーはオードビードバンと呼ばれ、またもしくはオードビードマール、オードビードフルイなどあります。まあ、この後出てきますと。そのフランスのオードビーですね。有名な蒸留酒、一つ目はコニャックです。コニャックは単式2回です。単式2回で、貯蔵はバリックにて行います。300リットル樽ですね。アルコール度数は40度以上。このコニャック、単式2回バリック。覚えてください。コニャックは単式2回バリック。で、6つの地区と特徴です。グランシャンパン、プティシャンパン、ボルドリー、ファンボア、ボンボア、ボアオルディネールですね。上に行くほど、良質ですと。で、グランシャンパンが一番いいんですけども、これが石灰質土壌。これよく、狙われます。石灰質土壌で品質が、一番いいのはグランシャンパン。で、面積最大のはファンボアですと。逆に一番面積効くのは、ボアオルディネールです。まあ、ボアオルディネールはもう名前を覚えなくてもいいぐらいです。グラン、プティ、ボルドリ、ファン、ボンぐらいの、頭文字を覚えれば、まあ、あとは消去法で、覚えれますと。まあ、ファン、あと、そうですね、こちらですね、コニャック市っていうのはロワールとボルドーの間にあるので、また地図も良ければ見といてください。で、もう一つ、有名なやつはアルマニャックです。先ほどとは違い、連続式蒸留機では1回蒸留で、単式蒸留機でやる場合は2回蒸留。貯蔵樽は PS です。400リットルの PS 樽です。3つの地域と特徴。バ、アルマニャック、アラマニャック、バ・ザルマニャックですね。失礼しました。アルマニャック、テネレーズ、オータルマニャックですね。で、バ・ザルマニャックが、砂質です。砂です。砂の土壌で面積は最大です。で、10年以上熟成させたものをヴィンテージアルマニャックと言いますと。まあ、これはなんとなくでいいです。はい。で、次はオードビードマール。マールダルザスゲブレストラミネールはアルコール度数45度以上ときて、マールドシャンパーニュ、マールドブルゴーニュアルコール度数40度以上ときて、一応目を通すぐらいでいいです。で、オードビードフリュイ。フリュイってのがフルーツのことなので、各フルーツをフランス語で訳すとどうなるかっていうかですね。スモモをプリヌ、キキプラムをミラベル、紫プラムをケッチュ、コケモモをミルティーヌ、 キイチゴ、フランボワーズ、サクランボ、スリーズ、洋梨はポワール、ウィリアムズ。まあ赤字は覚えてください。ミラーベルはしっかり覚えてください。過去で何回か出てきます。まあオードビーのフリーは何ですか？このフルーツは何ですか？っていう感じで出てきますね。ちょっとアホらしいですけど、こういうのも、しっかり覚えましょう。で、まあ、5つ目、カルバドスです。48種のリンゴ及び梨から作られます。作られますと。48覚えてください。まあ、48ですね。短式蒸留機でシードルもしくはポワレを2回蒸留です。まあ、前も言いましたけど、シードルはリンゴの蒸留酒ですね。はい。次はスピリッツですね。1つ目は、まあ、4つ代表電気なんかあります。ジン、ウォッカ、テキーラ、ラムです。まあ、これは全部40度以上ありますと。醸造酒を蒸留して作ったお酒のことです。一つ目はジン。ボタニカルを原料に、蒸留されて作られたスピリッツです。まあ、ジュニパーベリーが、まあ、原料ですね。ジュニパーベリーはジンです。ドイツのシュタインヘイガー、オランダの、ジュネーバジン、ロンドンのドライジンが、有名ですと。二つ目はウォッカ。トウモロコシ、小麦などの穀類、芋類を原料として得られたスピッツを白樺の炭で、ろ過した、蒸留酒です。この白樺の炭、覚えてください。まあ、ズブロッカなど有名ですと。テキーラ、原料のリュウゼツーランはブルーアガベを 51% 以上することが定められていると。リュウゼツーランとブルーアガベ、覚えてください。まあ、メキシコのハリスコ州で、作られていて、カクテルのマルガリータというカクテルのベースです。こんなん覚えなくていいかなとは思うんですけど、過去に出てきてるので一応サクッと、伝えておきます。マルガリータのベースです、テキーラ。ブランコ。テキーラブランコってのは無色透明。まあまあですね。テキーラレポサードは短期熟成。テキーラアネホは1年熟成。エキストラアネホは3年熟成。まあ、エキストラアネホぐらい覚えとけばいいです。四つ目、ラムです。サトウキビ、原料です。原産地故障制度あります。マルティニックはラムアグリコールに表示が可能。まあ、一応、なんとなく、覚えとけばいいです。AOC 以下の3つが認定されていますと。マルティニック、ブラン、マルティニック、マルティニックビューですね。一応それぞれ特徴を書いています。ブランは3ヶ月以下の熟成、無色透明のラム。普通のマルティニックは大蔵で12ヶ月以上熟成。マネキビューは650リットル以下の大樽で最低3年間の熟成。まあ、ビューが一番いいですねって感じですね。これでスピリッツも終わります。